梅雨明けを宣言したあなたへ、暑さ対策に夜行性に切り替えたあなたへ、そして今宵ついにインターネットを全部見終わったあなたへ、お疲れ様でした。そしておやすみなさい。開闢以来一度も終わったことのない乱世を、これからも生きるというのなら、まだ多数決を続けるというのなら、そして今更になって米が食べたいというのなら、流れておりますのは、暖かい季節はイチゴを作り、寒い季節は音楽を作り、寝る間を惜しんで喋り続ける男による完全自作自演の楽曲、ミッドナイトレディオヒューマン。土曜日の24時、長野県は八ヶ岳のふもと、標高1000メートル、低めの雲の中から発生した電波を、わざわざ宇宙空間を経由してあなたの Bluetooth に今から60分間だけ直列で割り込ませていただきます。喋っているのは1階の農家にして、あなたと同じくヒューマンビーイング最後の生き残り、大鈴木です。なんだ、農業のラジオ会をつまらなそうだなとご心配のあなた、ご安心ください。当番組専門家と専門外の橋渡しを達成しうる世界随一のコンテンツとなっております。またはあなたが気づいていないだけで、あなたも実は農家なのかもしれません。ただいまより本日の光合成の終わり、並びにエントロピーとモラトリアムの狭間の時刻をお知らせする定時放送、真夜中の農業電波、始まりでございます。こんばんは。この番組は YouTube プレミアムの方は YouTube で、iPhone の方は Apple Podcast で、スポーティーな方は Spotify でご視聴いただける農業情報教育番組でございます。YouTube プレミアムじゃない方 はですね、画面を閉じずに、そーっと表向きをこう向こう側にしてポケットに入れて、歩くことが可能という方もこんばんは。はい。梅雨の乗り越え方っていうのね、まあ、先週なんか言ってましたね。先週、あ、そうだね、いちごの大会がありましてなんて話をして、でまあいろいろそういうちょっとごたごたとしたものが一つ片付いてみるとですね、まあ元よりもう夏に入って、まあ、私は夏を主とするいちご農家なんですけれども、まあ、広い意味でのいちご農家でですね、夏、春から夏秋に向けて、で冬までか、うん、全部じゃん、まあ、初夏からクリスマスぐらいまでいちごを作って売って、そのいちごを売って得たお金で暮らしている農家です。長野県八ヶ岳ですところでね。そのまあ今この夏ってのは一番、7月なんて一番忙しいタイミングでですね、まあいわゆる、なので通称夏いちごなんて言われておりますものでございますよと。その夏いちご、全国で6番目に美味しいとこの間の大会で評価いただきました、日本で6番目に美味しいね、いちごと評価していただきました大鈴木でございます。そのまあ、いろんなそういう、要するにまあそんな忙しい時期にね、なんかごちゃごちゃやってる場合じゃなくてですね、まあ本当はだからなかなかですよ、今週もこうして、まあ、毎週これからもね、基本的にどれだけ忙しくてもラジオを毎週発信する、その目的は何のためにこれをこんなことを毎週やってるのかってことを時折見失いそうになる、まあ得てしてこういうめちゃくちゃ忙しいタイミングで、今日が一体何曜日なのかっていう、何時なのかとかね、そういう時期に、このそうだラジオを撮ろう、そんなバカなってぐらい忙しい時にでもね、という毎年思い、なんだかんだこれもう 何年目なんですか、もしかして3度目の夏ぐらい来てますか、前番組から合わすとちょっと分かんなくなってきましたけどね、すごいことです。でちょうどその目的が分からなくなるタイミングがやってきました、ね、 まあその上で先ねここ最近のようにまああんまりまあなんか生真面目なことを言ってても面白くは別にないしなっていうのも分かってるんですけどね。まあまあいろいろ本当考えますね。だからの農業のことを知ってもらいたいのか、全然知ってほしくないのかっていうね、結局もうずっと何年経ってもこんなことを考えるんでしょうね。そんなような番組に、でございます。はい、ございます。わかりませんけど、あの、なんだっけ、梅雨の話。はい、まあその上で今日はね、梅雨のお話をいたしますよと、珍しく、予告通り、っていうのはもともとね梅雨の話をしたくてしょうがなかったんですよ。でもなんかこう脇からいろんな話が入ってくるから、なんかそれをちょっとそれだけちょっと喋ってからそれで梅雨の話しようってずっと思ってたんだけど、それだけしか話せない、これ時間切れ、あまた梅雨の話できなかったなって、梅雨の話したかったなってねって思ったまま、今日ようやく梅雨の話をできるぐらい、でなんていうか、なんたって今週は何もなかったっていうかね、何にも面白いことは起きず、やっと梅雨の話ができると思っていたのはつかの間、梅雨が終わりましたね。はい、ね、めっちゃ暑い突然の夏ね。こう天気予報の、アプリを見て、 もちろん農家っていうのはもう毎日もうずっと天気予報のアプリ見てますけど、あのもっと真っ黒のね、あの曇りの予報だったのがもう全裏切りで突然ビガーンってピーカンになったっきり、もう二度と雨など降らないのではないかってぐらいの感じになりました。まあこの辺は地域はそう、他の地域は知りません。はい、極めてもう独善的な話でございますけど、あの、何でしたっけ、梅雨の話を、せずに梅雨明けてしまいましたけど、まあちょっと思い出せば、まあ思い出せばというか、まあまあまあまあ疲れてますよ本当に。お疲れ様でございました皆さんね。梅雨ね、梅雨大変ですよね。まあ、同業者におかれましては特にね、そうでしょう。あの、一般の人にとっては梅雨ってどんなもんかねというと、まあ、ジメジメして嫌だなとかね、雨降って嫌だなとかね、なんか濡れるなとかね、暗いな、寒いっていうかいいですよね。この地域なんかこの辺の標高1000メーターぐらいあると曇ると寒いですね。6月でも全然ね、ブルブル震えますね。冬服着てましたよ、あの夕方とかになるとね、マジで寒いですねぐらい。まあ太陽がなくなると温度めっちゃ違うし、うん、まあそういうのはそんぐらいなんじゃないですか。だけどあの農業においてね、梅雨って結構やばくてね、まあ雨は恵みの雨なんでしょうけど、まあでも我々のような施設園芸、ビニールハウスの園芸の人たちはあの雨なんか濡らしたくないのでね、あの雨も関係なくて、ただただ太陽がなくなる。そうすると、何が起こるかというと、植物は、まあ、太陽をエネルギーにして生きてるので、本当文字通りエネルギーですね。まあもっと厳密に言えば太陽をリソースにエネルギーを生んでるってやつですね。これは光合成ってやつですね。本当ね、つくづく、まあこのラジオでも何度も言ってるフレーズですけど、やっぱ農家っていうのはあの光合成をお金に変えてるなってしか思えないというかね、やればやるほどね、太陽エネルギーを間接的にお金に変えてんだなみたいなね、いやそういう意味で第一次産業なんだなみたいなね。まあ、太陽は誰のもんでもないですからね。まあ、そこから降り注ぐエネルギー、これから、最初のエネルギーを作ろうって言ってやってる植物のね、すごさね。で、それで、まあ、いちご農家ってのは、6月にもなると、その夏のね、うちらのような夏いちご農家ってのと、6月にもなると、もう結構、収穫量的にはピークになってるのかな、なんかすごいわーっとね、取ってるわけですよ。まあ、作付けのあれによりますけどね、いろんなやり方ありますけどね、取れ始め7月からっていう人もやり方もあるし、いろいろですけど、まあ春先から植えたら、まあ6月で、そうするとね、 なんていうんですかね、我々はそのいちご農家はいちごの実を取って お金に換えて生きてるわけですけど、そのいちごの実のを物体化するエネルギーは元をたどれば太陽ですね。で、太陽をエネルギーがって言ってる割に、まあ本当梅雨の時期6月になるともう本当に晴れ間って、もうまあ3、4日に1回ちょっとだけ晴れたら御の字かなっていうぐらいとかね、全然1週間10日とか太陽出ないみたいなタイミングは全然ありましたよね。あんなもんですよね。雨なんか降るならもっと真っ暗になっちゃってね、ちょっと薄曇りぐらいでも、あの曇りは曇りでもちょっと薄曇りだから薄く太陽あるなとかありがてえなって思えるぐらいには曇ってる、ああいうその元のエネルギーがない中でどうやって身を取ってんだって感じですよね、ですかね。なんか分かりますかね、そのイメージね。要するにその太陽その、曇るとね、主電源が落とされるみたいなイメージですよ、農業においてね、まあ、特に施設園芸においてはね、まあ、特に火砕類っていうのは果実の果に砕、ナッパの名、ね、火砕類類人猿の類ね、火砕類ね、いちごトマトキュウリとかね、こういうね、だからまあ実はいちごって野菜ですからね、言っちゃえばね、野菜の方の仲間ですよこれね、あ、これ豆知識ね、豆も野菜、いや分かんない、そう、まあいいや、そう、まあいいんですけど、まあ、いろんな植物ありますよね、いろんな植物をそれぞれ専門して、それぞれみんな農業、ひとえに農家といってもね、いろんな植物をやってる、それぞれの専門があって、まあ、いろんな複数やってる人ももちろんいますからね、まあ、その中でまあいちご農家ってのは割といちご専門でやってる人が多いですね。なんでかっていうと、極めて手が離せないためですね。どんぐらい離せないかって言えば、こんぐらい、まあもう そんなのはもういつも言ってる通りですけどね、の割にお前はいろんなことをやってるじゃないかとね、うん、まあつまりもうどれだけそのフィジカルを削ってるかっていうことですから、それはまあそれとして、まあいちごってのは毎日収穫をする、取れる時期になったら毎日収穫をするし、そして毎日その収穫をするための仕込みね、栽培管理という部分ですね、家庭菜園やいろいろやってる人たちもなんかこうね、野菜の種類によってね、こうこのタイミングで葉っぱを取るんだとか、このタイミングでこのつるのここを切るとか、いろいろあるじゃないですか、野菜ごとにね。ああいうのがいちごにもあって、でなおかついちごはもう本当にずっと、なんかやってるって感じですね。それが何千本とあるわけですから、一個やって全部やり終わってまたそこに最初のやつにやろうとする、戻ってくる時にはもう1ヶ月経ってたりとかするわけですね、順調でもですね、順調で1ヶ月って感じですね。そうすると、まあ、もう一個も手を離す暇はないみたいなね、ことになるわけですね。だそういう意味で、まあ、この火砕類、ね、まあそれはまあきゅうり、それこそきゅうりトマトとか、そういうその辺の仲間の人たちは同じような感じかもしれないですね。っていう中で、何でしたっけ、太陽がなくなると主電源が落ちるって感じがイメージなんですよ。ね、主電源が落ちたら普通止まっちゃうじゃないですか。けどまあだからね、だから下手こくと止まるんですよマジで。で止まるっつっても、植物の止まるとはなんかこう突然パチンってね、デジタルのそのソフトウェアみたいにブーンってこう消滅するわけではないってだけで、生きてこそいるがあんま動いてないみたいな状態になるんですよね。まあまあそういうふうに考えれば、野生の植物とかってのは、まあ梅雨時期なんか結構水こそ潤沢にあるけど、まあお日様がないからそれなりにおとなしいですよね。それで梅雨明けて日がバーッと出ると一気にでかくなるみたいなね、木でも草でも何でもね、そんなのは多いですよね。まあそれと一緒ですね。だから、動きが下手すりゃゆっくりになる、止まる。けれども さっき言ったようにあれじゃあどうやって毎日たくさん実を取ってるんだろうって言って、そのエネルギーはどこから来るんだろうって言うとね、これがまあ、あの春先に作った貯金なんですよねみたいな感じですね、イメージね。だからイチゴって初期生育が超重要で、これはまあもう重要だってもうね散々教わるけど、それでもなかなか難しいんですよね。なんかストライクゾーンが分かんないんですよ。どんぐらいその春先にどんな風に育てたらいいかっていう正解がなかなかずっと分かんないし、みんないろんなやり方やってますけど、まあその上での、まあ、私にのってが意味ですね、こんな感じに梅雨に入るまでにこんな形になってればみたいな、まあそのいちごってのはスーパーに並ぶのは赤いね、取り終わったやつがパックに入ってるものですけど、まあ、あれがついてるのはまあ、こうなんか分かりますかね、そのいちごっていう葉っぱのねついたいちごの本体って見たことない人もいるんですかね。まあ、でもそれこそいちご狩りみたいなああいうので何かしら見るか、まあ、あって葉っぱがわーっていっぱいあって、でその中からビョコンビョコンってね実が飛び出てるんですよね。実の前にまず花ですけどね、あれはね花が咲いて受粉して膨らんで実になってみたいなね、あれですね。で全体のボディをねどれぐらい作り込むかみたいな、あれをムッキムキにしとくんですよ、要するにね。そうするとそれをこう、切り崩しながら、まあいちごの特性としてはこう自分の体の中に溜めたエネルギーを、使うことができるんですね。でそれでまあだから太陽光という主電源が落ちても、まあ実を作るエネルギーが一応体中に溜まってるみたいなイメージですかね。超わかりやすく言うとね、ね、なんかこう袋にこう、袋にパンパンにこう溜まってるそのエネルギーがあるみたいなイメージですかね。それがこうだんだんと、使われていく、ね、それが実になっていく、ね、主電源たる太陽はごくわずかになる、ね、本来太陽がさんさんならその袋にエネルギーが供給されるみたいなイメージですかね。まあ、そんな中やるわけですね。だからイチゴって結構夏、特にこのね夏の栽培のイチゴのビジネスモデルって結構さあこっから稼ぎ時だってところで主電源落とされるところからスタートするみたいな、かなりこのビジネスモデル終わってんなみたいなのは開業当初から結構思っておりましてね、これはどうしようもないんですけど、うん、なんかまあ、まあとはいえ、まあ、それがまず最初の難関をどう乗り越えるかっていうところにこの商売のね、実力さも含めて、まあ、やりがいね、まあ仕事である以上お金をね稼ぐ手段である以上、そのやっぱりそのね稼ぎが変わる、自分のテクで変わる、その面白みですねっていう梅雨の話で、まあ今言った自分のテクでっていうのはどういうことかっていうね、だから主電源落とされてるのにテクも何もあるかみたいな考えですね。まあでもそれはねある種そうなんですよ、やれることはねそんなにないんですね。まあ例えばなんか肥料をよくね多分勘違いしてる人いるかもしれないのがね、一般の方でね、太陽がないならば肥料をいっぱいあげればいいじゃないみたいな考えに至りそうじゃないですか。太陽光がないならご飯いっぱい食べさせればとりあえず育つんじゃないのみたいなね、これね本当とんだマリー・アントワネットでございますよとね、まあ、なんていうんですか、なんだっけ、何かがない、あ、パンがなければケーキを食べればいいじゃない、そうじゃないだろうって言ってね、うん、まあ実際はあんなこと言ってないらしいですね、うん、本当に歴史なんてね、まあまあそれは置いといて、まあいわゆるそういう俗なストーリーでいうところのそういう、まあそれとは違うよって意味だけどね、肥料をなんかバンバンやったってねダメなんですよ。でここで本当にそういう意味では今、とても分かりやすく言えばですね、肥料ってのは所詮 太陽エネルギーと、そして水分、この水分を細胞に変えるため、その触媒に過ぎないのだよ、なんていうイメージですね。厳密にはね、細かく言えばいろいろですよ。その肥料にもいろんな成分があるのでね。でもいわゆる肥料って言ったら、その一般の人が言う、この肥料をあげればこの植物でかくなるよみたいな意味の肥料って言ったら、まあ主には窒素分であるとかね、そういうものってのは、太陽光ありきのものなんですね。太陽光すなわち、そして水分、すなわちそれは光合成ですね。太陽光が、を受けることで、これだからまあなんていうんですかね、太陽光を受けることで、そしてその温度がかかることで葉っぱから水分が抜けて植物の中の圧力が下がることによって根っこから水分が吸われるんですね。その水分が上に上がってきたら、その水分が太陽エネルギーと、で葉っぱの中にある葉緑素によって、二酸化炭素ですね、二酸化炭素と水分 H2O ですね、これが合体して、炭素化合物になると、この糖分の始まりみたいなエネルギーになる、これが光合成ですね。で余った酸素が外に飛び出てくるっていうね、これが光合成ですね。まあ、よく中学理科だと光合成って何ですかっていうと、あのテストでね、あの二酸化炭素を吸って酸素を吐き出すものですって習うじゃないですか。それ間違ってますね、それね。これも余談ですけどね、あの光合成の目的がまるでその呼吸の逆みたいなね、二酸化炭素を吸って酸素を出すことが光合成の目的みたいにこう聞こえますよね、それだとね。これ違い、全然違いますね。酸素はいらないから出てくるだけですね。余ったから出てくるだけですね。本当にやりたいことは、H2O と CO2 を合体させることですからね、光合成っていうのはね、まあ余談でしたけど、これ大人でも勘違いしてる人が多いっていうかね。まあかくいう私もね、農業を始めるまではね、光合成ってそんなに毎日考えたことなかったですね。はい。ね。まあ当たり前かっていう、当たり前だろっていうことですかね。だんだんこう農業もやってるとね、その辺の常識がわからなくなってきますね。光合成について人はどれぐらい考えてるんだったっけかなってね、わかんなくなってくる。まあ当然だから、要するに俺たちは毎日光合成のことしか考えてないですね。朝起きたら、あ、今日光合成どんぐらいすっかなって、本当そうですね。でそれがお金になるわけですからね、こういう商売ですからね。ちょっとこう外出て、あ、今日光合成めっちゃしそうだな、うん、みたいなね。まあ要するにその、光合成をするときに、そのね、二酸化炭素と水がくっつけばいいわけですが、それがね、太陽光がそれをやるとしてもですね、その時に、ね、その仕組み、そのそこのシステムやね、その、それに必要な、材料ってのが肥料分であるっていうだけっていう、めっちゃざっと言うとね、そういうふうに考えた方が、そっちを軸に見た方が分かりやすいんですよ。でって考えると、めっちゃ分かりやすくこれでお分かりいただけるのが、主電源たる太陽が、なくなっている時に肥料がいっぱい入ると、まあ食べ過ぎになるんですね。で人間と一緒ですね。ろくに運動もしないで、あれだから、とにかくね、なんか一般のね、普通の流通してる食い物をやれ、これは毒だとかね、やれもっといいものを流通せよとか言ってる不届き者がいるわけじゃないですかね。また始まった、まあそれはいいとして、その、まあ、あれのと一緒で、まあ、お前たちのこう不健康は運動してないからだよっていうね、誰かが言ってやんなきゃいけないね。俺は何度でも言いますけどね、偏ってなんか物食いすぎてたりで、運動しないね、寝ないとかね、だから生活習慣病、それはみたいな ね、人様が作った食い物をやれ毒だとか、まあ、いや置いといて、だから あれと一緒で植物もね、だから太陽が乏しい中で肥料がいっぱい入ると生活習慣病になるわけですよ、要するにね、うん、あのね、昔のアメリカ人みたいな、まあまあなんかやれなんかね、あの昔のアメリカ人のその今でもそうかもしれないですけどね、まあまあいいや、それ置いといて、ヨーロッパも本当、まあ、置いといて、なんかこう揚げ物のこんなのがこうこの成分がこのね、こうやって加工食品のこんなこの成分がこの体にこんな影響とか言ってる、あのそんなもんめっちゃ食ってんだものっていうとかありますよね、うん、あのまあまあそういうのと一緒ですね、うん、あのね、お菓子ばっか食ってるやつがそのお菓子に含まれてるちょっとしたね、添加物やりね、加工の途中で生まれるものをね、やれそのこれのせいで心臓病のリスクがとか言っているお前はお菓子を食いすぎているっていうね、こうみんな言ってやんなきゃダメですよね。あの本当にね、あの米とね、うん、刺身と、うん、ちょっと赤身の肉と、もして野菜と、うん、それで食ったらもうそれでぐらい、それでね、こう食べやすいに炒め物にしたりとか自分でこう作ってみるとね、あのそんなに食えるバリエーションそんなないですよね。その上でこういかに美味しく食うかって自分でやりゃいいんであってね、やれね、あの買ってきたもんでね、あの本当に人に作ってもらう前提でね、また始まった、ね、もうね、よしますけど、そういう、何でしたっけね、運動しろっていうね、あのいうようなのと一緒で、植物も運動しないまま、運動すなわち光合成ですよ、ね、それがないまま、肥料が突っ込まれると、デブったりする。で人間はデブなんて愛嬌があっていいですけど、植物がデブるっていうのはね、ああいうふうにあの丸っこくなるわけじゃなくてね、ヒョロヒョロになるんですよね。ヒョロヒョロになってボキンって折れて終わりですわね、うん、まあまあまあひどいとね、でまあ大抵そういうところにこう虫が入ってね、やられちゃうんですよ、ね、あの虫を防ぐのに、あのなんかこうこうやってあの虫を防ぐ方法がこう殺虫剤をドバドバかけることだとか思ってるようなやつが いましたけども、あの違うからね、あのそれはそれで、それはなんかそれは一つのツールであって、あのとにかくそうやってあの生活習慣病に陥れば、植物も人間も病にやられるんですよ。だからコントロールしてやるわけね。ね、もうこの辺にしときますよ、この話はね。あのずっと根に持ってやがるってね。まあ情緒は不安定ですよ、ずっと。うん、なんか本当ね、もう本当にこの時代、いい時代なのか、一番良くない方に向かっていく時代なのか、本当に毎日どっちだろうって思い、光合成の次に考えてますね。まあそれはいいですね。まあでもいい時代ではあるんですよ、こうやってね、好き勝手、好き勝手できるようになっちゃってるわけですから、それが、こう、なんか、こう自分で、もの作りたい人にとっては、こんなにいいことはないかもしれないですね。こうやって発表もできてね。で、反面、好き勝手できちゃうから、わがままなやつが好き勝手になりますよね、うん、うん、まあまあまあとか考えたりね、まあ、まあ別にどうでもいいんですけどね、まあそんな風にね、梅雨の時期とかの太陽が光が乏しいね、電源の大元が乏しい時にできることってのは、まあ人間でとにかく例え続ければやっぱ、まあ、イメージつきやすいですかね。だからそういう人間だと同じじゃないですか。雨降ってたら習慣であるジョギングをしてる人がいたとしても、今日は雨だからね、台所でずっとぐるぐる回ってよっていう人はなかなか少ないですよね。運動量変わるじゃないですか。だからそういうのと一緒ですよね。したら食事もの内容も変わるじゃないですか。でそれは決してその建設的ではないですよね。極めて引き算というかね、ブレーキですよね。だからもう今日はもうダメだみたいなね。だよく農業の、に関するというか、まあ生活の人生の話か、あれはどっちにしろ まあ、あの成功うどくっていう言葉あるじゃないですか、四字熟語ね、成功うどく、ね、知らないよって方、ね、聞いたことないよって方ね、まあいるでしょうね。現代になればこういう言葉なんかも消えていくのか分からない。成功うどくってね、あの晴れと耕すと雨と読むって書いて成功うどくですよ。これは晴れた日には耕して、雨が降ったら本を読みましょうっていうね、なんてのんきな、あの暇というか、いいねそんなんで暮らせてっていうね、あの時代のお話ね、いい時代ですよね。まあもう、まあ厳密にはね、あの耕してばかりじゃ何もならないんですけどね。まあでも分かり、それはさすがに冗談でね、これは分かりやすく書いてるだけでね、あの読く本を読む、これはなんかいいですよね。だからそういうふうに、あの昔からね、まあこれはまあの要するにそのね、読んで字がごとく、あのどうせ雨の日なんかはもう本でも読んでましょうとかね、まあ本でもっていうか本を読むことが、あのこのだから自己投資とね、そして生産とみたいな、そのサイクルですよね。雨が降ったら能動的に本を読む、まあ目に出たら、まあこれ農業始まりの言葉ですよね、みたいに実際現代でもそれは割とそうなんですよね。雨が降ったら、あの植物の動きがそんなに、あのこちらのどれだけやれることも限られてるって意味では、まあ、こっちでやれる動きは減る、まあその代わりね、現代の今特に施設園芸においては、じゃあその分、あのその販売にかかる他のことができるからっつって、ね、あのまあ、そもそもがその後訪れる今 現在におけるこういう今みたいな夏のピークに向けて先にやっとくべきこととかね、また春先にバタバタしたままやり損なってることとかね、なんかそのこと全部、あとまあそのプラス家の自宅周りのごちゃごちゃしたね、あの粗大ゴミを捨てなきゃとか、そういうレベルも含めてですよ。農家ってのね、生活の地続きのね、あの農家のいいのはね、こうはこうそういうふうに、はあの仕事しながら不意に家帰れるとこがめっちゃいいなって俺は思ってますね。はい、あのもう本当そういう、それが最高だなって思いますね。うん、不意に家帰って、あのね、そういうふうに家でやり残してたことをやったりとかね、なんか春先なんかね、ほんとのんきなもんですよ。だからまだまだそんなに忙しくないからっつって、もう本当に忙しくなる前に、いわゆる DIY とかね、家のここにデッキを作ろうとかね、そういうのをこうやってるような感じですよね。ああいうようなとかね、まあいろいろ、まあそれはもう成功うどく的ですけどね、非常にね。まあ春先はいいんですよ。やっぱそれで梅雨にもなると、それ収穫物も増えてね、あの販売ビジネス的に忙しくなってくると、まあそんなこともやってらんない。だから雨が降ったってことは、ああじゃあ次あのこれやっとこうみたいな、なりがちではあるのでね、あれですけど、まあ、そういう風になるんですね。だから、まあまあ これが梅雨っていうものはねって話ですね。うん、なんかその別に全然テクニカルなこと何もねえじゃねえかっていう、今俺言っててなんかバカみたいな話だなって今思ってしまいましたけど、まあでも本当はテクニカルな面がいっぱいある。まあ、これ僕が今言ったのが基本的なものなんですけど、まあその上で梅雨って言っても全く太陽出ないわけじゃないですよね。さっきも言ったように 3、4日ぐらいごとに太陽出たりとかね、さっき言ったっけ、わかんない、言ったような気がしますけどね、あの 3,4 日ごとぐらいに太陽出たりとか、したりはしますよね。その太陽って言ってもチラッと出たり、そのチラッと出たタイミング、それが実は超重要だっていうのが今の話で、勘のいい人はわかるんですね。でなぜなら、まあ、どんだけそんな風な時期でも、じゃあ太陽が出ない限りは餌も水もあげないなんてやってたら死にますよね。これはまあだから人間も一緒ですよね。どんだけ運動不足だって最低限の空量がありますよね。だからまあ、あのそういう、だからね、あの最低限の空量でいいんですよ、人間はね。本当にね、本当にネットとかでね、食べ物のね悪口言ってるやつだってね、あの運動してないんですよね。 だから運動をしてないのにやたらに腹いっぱいいろんなもん食って、しかもなんかうまいもん好きなもん食うじゃないですか。それでいてなんか体調崩したりすることをね、その食い物のせいにしてるのに気がつかなきゃダメだって、これ誰かが言ってなきゃいけないですからね。ほんとね、まず運動しなさいとね、あなた方は晴れているだろうとね、ずっと雨じゃないだろうってね、お前の人生は晴れもあるだろうってね、外に出ろ、走れってね、みたいな、叫べ、ね、考えろってね、お前の 手と足で地面を掘れ、ね、掘り続けろって誰かが言ってやんなきゃいけないですね、そういうやつらにはね。それと一緒で、まあ、そういうやつらは要するにそういうことしてない、ただダラダラとダラダラやってんだったら食事量は最低限でいいんですね。実はそうするとね、現代人ね、そんなにね、そんな食わなくていいですよ、マジで。うん、そういう方々が想像するおじいさんおばあさんの食事ぐらいが実はあなたも同じだよって誰かが言ってやんなきゃいけないんですね。そうするともうみるみる体調多分良くなるからね。まあ、その代わり、まあ、やっぱりそのベーシックな運動がないと肉体が作れないとかね、もう頭もバカになっちゃうかもしれないからね、ただ生きてるんじゃしょうがないでしょって、しょうがないか分かんないですけどね、なんか楽しいことやってればいいんですけど、なんだってそうやって人の作ってる食い物の悪口言うなよっていう、まあ置いといて、なんだっけ、植物も、植物はね、だから人の食い物の悪口言わないですからね、本当に可愛らしいと思いますよ。だそれでこう頑張って、梅雨を耐えて大丈夫ですかね、こう伝わってますかね、こう場面がこう切り替わってるんですよ、こんな感じになりましたね、分かりにくくてすみませんけどね、これ今また植物の話ですね。まあ、なんだっけ、なんつって言っている、今だ、ジングルを鳴らせ。
農業やってるんですか？
やってるんですかと、とにかくそうやってベースラインの、まあ、その肥料や水やらっていうものがどれぐらいがね、この今この状態の今の植物にとってどれぐらいの餌がどれぐらい適正なんだろうみたいなのが、実は本当にベースライン、その加減を探すっていうのは結構難しいんですよね。でそれがただまあ失敗すると分かるのは、上げすぎればそういうふうにいかにも生活習慣病な植物の様子になっていくっていうのをこう毎日それをね観察してるんですね。で朝から夕方にかけてで様子が変わるんで、イチゴってのはそういう動きが早いのでね、だからその日の与えた肥料の賞味量ね、いろんな肥料の成分、各いろんな成分があるわけですけど、そういうのの、与えた量とタイミングね、そういうのが適正であれば夕方の段階でまあまあいい姿をしているねみたいなね、それでももっと良くなれるのかなとかね。でその上でさっきも言ったように太陽光がそもそもないとそんなに足し算はできないんだよなっていうことをこう考えながら、まあ、私がもっと下手くそだった時はね、だから結構足し算思考が強かった時期もありましてね、なんかいろんなこう太陽光がないってことは太陽光の代わりになる、まあさっきは言ったけど太陽光の代わりにはならないにせよね、その曇ってる時にはこれを多く吸わせようとかいろいろあるんですよ、そういうアプローチ自体はあるんでね。でそういうところにこうあんまりこう凝りすぎるとね、結局なんか食わせすぎちゃったりとかするんですよね。それはもうあるあるな初心者の失敗みたいなのももう散々してきましたけど、なんだって夏の栽培のイチゴって本当そういうマニュアルがあるわけでもないしね、どっちかというとむしろその少しでもこう定まり かけてるその常識みたいなものをこう疑っていかないとまともにできなかったんですよね。だからもうまともにやれてる人がまあなかなかいなかった時代もありましてみたいなね。そういう意味では本当絶対にあのみんな間違ってんだろうなみたいな感覚とかがあってね。もう、まあ、もうあの大戦国時代みたいにね、もうそれぞれで常識を破りまくるしかないのかみたいな、もうあの自分の中でそういう時代がありましたね。そういう意味で、まあ、大変あのなんていうかあの失敗もしてきたわけですけど、その栽培の失敗っていうのが一番、まあ、農業における教科書的なね、あの踏むべき、まあ、要するにそういうのをやんないとメモリを刻まなきゃいけないですからね。あのこうやったらあダメだったんだみたいなね、あの行き過ぎないとあの限界は絶対分かんないし、足りなすぎるね、あここで足りないと あ枯れちゃったみたいなね、そこまでいかないとそのゼロメモリが分かんないですよね。そうやってこう少しずつこう刻んでいって、あの肥料、まあまあ分かりやすく言えばそのイチゴがね、まあ、自分のところの環境における自分がやろうとしてる栽培における1日の消費するその 1日あたりのそのイチゴがどれぐらいの肥料を食べるのかとか、食事量みたいなのね、水分量とかね、だからそういうのが出てくるわけですね。だからこれがもう自分のあの健康ね、人間の健康と一緒でね、だからまあずっと言ってますけどね、とにかくもうこの辺にしときますけど、とにかくまあ大抵の人は、大抵の人っていうか、だからもう食べ物、流通品の食べ物に文句言ってるような、あの生活習慣病をね、あの棚に上げてね、自分の運動不足やもう不摂生を棚に上げてね、あのドーナツばっか食ってるくせにやれトランス脂肪酸がとか言ってるようなやつらですよね。そればっか食ってたら知らねえよみたいな話の、そういうやつらですよ。そういう人たちが一部いるとしてね、なんかそれをこうまあその人たちは不真面目でだったとしても、まあ仮にね、本当は健康に、本当の健康っていうのは要するに食い物で、食い物のね、あの良し悪しで健康が手に入るって思って、あまた始まってるけど、もうあのそういう人たちね、思ってる人たちね、そうじゃないですもんね。本当は食い物ってのはやっぱり絶対値の量、調味料と、そしてあの代謝ね、カロリーのね、あの、運動、食った分ちゃんと使ってるというか、まあ食った分全部使えちゃったら体の細胞ができないんでね、あの体を維持するためのもんと、でまあ運動とは別に消費するためじゃないですよね。それも無駄な手段と目的がぐちゃぐちゃになってますけど、運動っていうのはそもそも肉体を作る、ためのね、まあ、肉体を維持するためであるわけですよね、要するにね。でそれが結果的にっていうかね、実際にはその運動は運動と思ってやってるというよりは必要があって動いているってことですよね。その必要がある動きってのはその食べ物を得るための動きですね。でこれぐらい考えるとね、あのその自分が食べてる量と自分がその食べ物を獲得するために使った、エネルギーとか、このバランスが取れてんのかみたいなとか、これ実はだから植物の栽培と人間の健康の考え方って結構、まあ、別に何にも変わらないっていうことですね。でそれぐらい、まあだから自分の食事も見直す必要があれば、したり、みたいな、自分の体にも、詳しくなりますよみたいなね、話ですよ。なんだっけ眠いね、とにかく。だから植物のね、そういうベースライン、あだからそうそう、なんだっけ、メモリを決めようみたいな話を言ってたんだ。だから自分が食べる食事量とか、食べるものの種類ですよねとかね、なんかあの自分の健康状態とこう照らし合わせながら、ああこういう食事を続けてるとなんかいいなみたいなのがあるというのと一緒ですね。でそういうのが、あの全然そんな生活レベルのそんな感覚的な部分が植物の栽培でも結構に同じようなもんで、で1日の必要な餌の量が分かる、水の量が分かるとかなってくると、今度それが当然太陽エネルギー と比例関係にあるわけですからね。それはね、さっきもずっと言ってるようにね、 だからそのベースラインから太陽が差したらどうなるかっていうところを考える。そうするとこっからですね、テクニカルな部分がようやく聞けますよね。でも言うまでもないですね。要するにちょっとした晴れ間が来たと思ったら、慌ててね、あ太陽が来たっつって、ってことはっつって、また肥料のその日の計画をこうもう一回再計算してね、ちょっとこう、あこのタイミングでこれをそこでようやくなんですよね。これは足し算的というよりはもともともうマイナスの中走ってる、それの上で、実は取らなきゃいけないとかね、植物は頑張ってエネルギーを自分の体を切り崩してやってるわけですからね。小太りじいさんみたいにあれですだから、こう切り離してるわけですからね、体の一部、それで食べる量も、どんどん減ってるわけですから、弱っちゃいますよね。だから植物弱っちゃう、イチゴはね、だから結局梅雨の時期弱っちゃうんですよ、普通にやってたらね。で弱ると、何が起こるかって言えば、分かりやすく言えば実がまずくなったり、実の量が減ったりね、実がちっちゃくなっちゃったりとか、そうなればもちろん弱ってんなってことではありますけど、今日それじゃ商売にならないじゃないですか。ちゃんとね、美味しい、まあ美味しいっていうところまで、そこまで責任を負うのもなかなかプレッシャーですけどもね、まあそこそこに普通にちゃんとね、お金を払うに値する、また自分が設定している値段に、ふさわしい、商品企画を切り出さなきゃいけないわけですから、まあ、そういう意味では実のクオリティを下げるわけにはいかない。何が起こるかっていうと、母体である植物そのものがの命が削られるわけですね。ですから数日おきに太陽がパッて出た時に一気にそっちを回復させてやるわけですね。でその時のさじ加減がこうテクニカルなんですねってね。こんなもんですけどね。でもそれが随分具体的なこと言わねえじゃねえかってね。具体的なこと言っても分かんないですからね、きっとね。なんかこのぐらいそんな感じなんだなって思っていけば面白いじゃないですか。そんなようなことをやってますね。ですよ。うん。つまりそんぐらいな、こういろいろごちゃごちゃ考えて今ごたごた理屈を並べましたけど、結局その太陽が出たり隠れたりとかね、隠れてまた出たと思って隠れたらもう二度と出ないんじゃないかってぐらい真っ暗になってみたりとか、そういうその電源の大元自体がこうデタラメな動きになるのが梅雨ですよね。その時期に、行える、ね、のはそのちょっとしたチャンスを逃さないようにパッパッとこう栄養を与えるぐらいで最低限生きさせるってことは、かなり結局栽培手法としてはデタラメなんですよね。だから梅雨の時期の栽培手法をマニュアル組めつっても、マニュアルというかその何だろう、予定を組めつったら無理なんですよね。もう完全にライブになるんですね、その時その時の、その日だ。だからそういう意味では植物が動きが弱まってやれることが少ないにもかかわらず、その一瞬で判断しなきゃいけないタイミングがちょこちょこ刻むようにやってくるので、だから忙しいんですね。かなり忙しい、忙しい割にあんまりその見返りがない感じがあるのが梅雨ですね。そんな梅雨大変だよねって話をしたかったんだけど、梅雨が明けてしまったんですよ。はい。ね。明けてしまったっていうか、今のこの一連を聞けば分かるように最高のことなんですよ。もうこっからだぜって感じですね。で、今もうカンカン照りですよ。で、あんま暑すぎるのは本当に良くはないんですけどね、当然ね。ただやっぱ太陽光、とにかく、こんぐらい晴れてね、ずっとビッカビカに晴れてれば、逆にその光合成は、限界値とかもあるんですよ。で、それももちろん植物のそのパワーによるんだけど、どんだけ鍛えたって、まあ、人間と一緒ですよ。どんだけムッキムキにしたってね、どんだけ体鍛え、どんだけ運動し、練習したって、ね、走れる速度も限界があるし、重いものの持ち上げるのも限界があるじゃないですか。で、ああいうのはあるんですよ。植物も無限成長じゃないので、 だから光合成の限界値っていうのがあるので、だからまあ太陽光がある程度ビッカビカであれば、まあ、そこがマックスだねみたいなのは分かるんですよ。分かるというかもうおのずと決まるんですね。そうするとこれが上限ですよね。さっき言ったような加減を探す部分のこの逆で、その火に与える餌の上限が導き出せそうですよね。もちろんこれもいろんなことを試して、あ、これよりこれぐらいやると食わせすぎなんだなみたいなのももちろんいろいろ経験して失敗してきた上で、まあ、またメモリが決まって、最上限のメモリが決まる。だその今度はそうすると、だから晴れると、まあ割とやることが定まるのでちょっと楽になるんですよね。まあほったらかしってわけじゃないけど、割とあんま見てなくてもいいタイミングが出てくるんですね。本当に曇ってる梅雨の時期の方がよっぽど、もう一日中ジロジロイチゴの様子見てる必要がある一方でね、もう晴れちゃえば逆にもうフィーバータイムというかね、まあ、その代わりだから食わせる量は決まってる。それ以上やればやるほど食っちゃうんでね、まあ人間と一緒ですね。肥料も水もやればやるだけ吸っちゃうので、そうすると結局せっかくそんないいタイミング、いい環境なのにデブっちゃったりしてもいけないわけですね。っていう、今そういうタイミングですね。ただその上で、太陽が今出たから、じゃあいいのかっていうことなんですよ。それでもう万事解決なのかっていうとですね、まあ一個忘れている部分、忘れているだろうか、まあ、勘のいい人は、まあ、なんとなく、あれってどうなるのみたいなね、部分、これが、まあ、そのまた6月の話ですけどですね、梅雨の時期の話ですけど、結局そうは言ってもね、そうやって植物が自分の実を切りながら、実はたくさんつけたわけでしょ、それたくさん収穫したんですよねっていうところですね。で今ようやく太陽が出て、もちろんそのまま引き続き収穫物もたくさんあって、まあ、大変忙しい。反面ね、栽培でできることもね、太陽のマックスである以上はこんなとこかなっていう意味では、あれ、じゃあ梅雨の時期に失っていたエネルギーはどこに行ったのっていうね、話になる。わかりますかねこれね。こんなに要するに、梅雨明けた後と梅雨のさなかだと主電源の量が違うのに、収穫物の量はそんなに変わらないのはなぜなのっていうね、そのエネルギー結局どこにあんのっていうねことですね。まあ、つまりこれが意味するのはですね、結局、無理なんですね、無理ってね。だから6月に受けたダメージを引きずっていますね今ね。でまあ太陽がそれを修復していると考えるしかないんですけど、まあ、修復させなきゃいけないですね。ここからこうあえてこっちからできる足し算のアプローチがこうあってね、まあ、飯を食わせすぎちゃいけないとは言いながらも、なるべく食わせて、もう一回肉体を作らせなきゃいけないんですね。でこれがここからがイチゴの性質のこうややこしい部分なんですけどね。まあでもどうなんだろう、マニアックすぎるかなこっからの話は。まあいいか、いつもマニアックですからね。イチゴってのはそうやってこう体を作るふうにこう、なんていうんですか、育つとね、体をムキムキにしようと育つと、実を育てようって気がなくなってくるみたいな植物というか、まあ実はどの植物もそうなんですけどね。よくサボテンとかが花をこう死に間際に花を咲かすとか、これあれ、まあ、誤解も半分あるんですけど、それ種類によるんですけどね。毎年普通にちゃんと花咲くサボテンもいるけど、まあまあでもそれでも同じか、その過酷な冬を乗り越えるとね花咲くんですよね。まだこう水が切れちゃって本当に死にかける時に花が咲いたり、でこれはいろんな植物で結構そうで、大抵そうで、まあ自分の母体の限界が来たら子孫を残そうとするんですね。ですんでね、イチゴの場合はまあややこしいことに、毎日実を取ってるよっていうことね、いつも言ってますけど、そういう意味では毎日危機に瀕しているってことになりますよね、母体はね。だから実をつけてるんだっていう、その 植物生理的に見ればね。でという意味では実は本当にそうで、でもまあ危機とか危機に瀕してるというよりはそういうスイッチに入ってるってことになるんですよ。これがまあイチゴの育て方の実は結構ね、これ激ムズポイントですけどね、うん、よく家庭菜園でプランターとかでね、朝水やって家出かけて夜帰ってきてみたいな暮らしでプランターでイチゴやってて、で大きい実がつきませんとかね、大きい実どころか 花も咲きませんみたいな人とか結構結構相談されたりするんですよ。でああいうのを聞くたびに、ホームセンターはもっとちゃんと説明しなきゃダメだろうっていうのは、やっぱそういうふうにやってもイチゴ無理だなっていうのね、 あれちょっとやっぱかわいそうですよね。イチゴの苗買って肥料をあげて水やってれば必ず実が取れるだろうと思っちゃうんでしょうけど、そんなもんじゃないんですよね。例えるならね、例えるならね、だからそのいわゆるその DIY 的な意味で例えればね、庭にジェットコースター作ってくれっていうようなもんですね。うん、はいね、例え終わり。はい、まあ無理っぽそうですよね。ブランコならできそうじゃないですか。ね、でブランコから派生してちょっとこう何ちょっとギミックをつけてね、こう2段階で動くようななんかアスレチックは作れそうですよね。でトロッコとかトロッコの形をしてちょっと後ろからグーって押すぐらいできそうですけどね。じゃあパパジェットコースター作ってさ、ああ無理ってなるんですよね。でそれぐらいその境目ですね。いちごの実をつける、実をつけなければいけないし、実をつけるためにはめっちゃちゃんと肥料もやって育てなきゃいけないけど、潤沢に育てすぎると実がつかないんですね。超むずいですね。でそのスイッチングがこうあるっていうのがいちごの激ムズポイントで、でそれがまあ明確にこう なんていうの明確でもないっていうかね、とてもグラデーション的なんですよね。そのグラデーションを非常にこう、コントロールしてなんとなくこう、使い分けてやってるんですね。そういう意味で、さっき言ったような6月中に実をたくさん取ってる時っていうのは当然まあ、実を取っている上で主電源がない以上ね、まあ、大変危機的状況の中でこうやってるわけですね。この後その太陽が今出てきた時に果たしてその危機的なままでいいのかっつったら、それはもうちょっとこう母体をこう強くしてやる必要があると。でなるとまあ今は一旦実を育てるエネルギーをやめて、でも体をでかくしようっていうふうに食こうイチゴをこう持っていってやるべきではないかなと私は思うわけですね。ここからね仮説に入りますけどね。なぜそう思うかといえば、その損失したエネルギーが ねなくなったまんま7月のど暑い中実をそれでもせっせせっせと取られると、まあ、大抵8月になって、もう痩せ細ってカスカスになったイチゴの姿がお目にかかれるわけですね。でこれはもうもちろん私も何度もそれを見てきてますから、どうやったらそのがこう克服できるのかなみたいな、これはもうねみんなそうなんですよ。夏栽培の人たちね、夏終わった後でこうどうやってこういけるかなみたいな、まあそういう時にこうやっぱりその直前とか、まあ、ずっと通しての肥料設計を疑っちゃうんですけどね。そんなことが起きた時にね、まあ要するにそんなガリガリに痩せ細ったイチゴがもういよいよ実もなくなっちゃうんでね、8月、まあ、よくあるあるなのは8月になるとね、お盆の時期ですよね。お盆になるとね、なんでか分かんないけど、みんなフルーツを食べたくなるんですね。はい、まあ、なんでか分かんないけどっていうのはちょっとまあもちろん冗談でね、まあフルーツをこうご先祖様にこうお供えしたりみたいな、そういう習慣が美しい伝統がありますよね。うん、それは分かるんですけど、まあその上で なんかこう、行楽シーズンにもなってるっていうね、お盆になるとね、みんなやたらに遊びに行って、遊びに行った先でお盆だからっつってフルーツがふんだんにこうね、ものすごいいろんな出店がフルーツをこうやってたりとかね、フルーツ特集してたりする時期ですね。まあまあ経済とはそういうものですのでね、そうするともうよりもこう需要がこうどんどんこう煽られてね、なんかもしんないけどみんなこの時期、まあだから土用の丑の日のうなぎのあれみたいなもんですね。なんかすげえ食いたくなってきたみたいなね、目にやたら目にしてみたいになるんでしょうねっていうね、意味でお盆になるとフルーツ需要が爆発しますね。もうフルーツないかフルーツないかっつってね。でうちとかにもこんなちっちゃな個人の農園にも全然知らん人からね、いちごが買えるって聞いたんですけどってね、業者さんとかね、電話来たりするんですよね。でもまあ本当毎年のことなんですけど、結局そうやって夏場ずっとこうそうやっていろいろ工夫してきた上で、やっぱりその6月のダメージで、8月それが出てくるのが8月でなんですよね。それで、実が少なくなってくる時に、当然普段から買ってくれてる人たちの分とかね、業者さんのとの取引もそうですけど、レギュラーでお渡ししてる分、それはなんとか死守したいわけですよね。にもかかわらずそれで生産量は減ってる中で、やたらと新規のね、飛び込みの、需要だけがめちゃくちゃバーって入ってきても、当然それは全部ねお断りしなきゃ無理ですよね、みたいにね。けど そこで断った方々は、どういうわけかお盆も過ぎると、全然問い合わせしてこないですね。でまた次のお盆1年越しにまた同じ方から連絡来たりとかする始末というかね、始末なんて言い方も良くないですけどね、まあ僕はまあその方々にこう言いたいのは、普段からフルーツ食べましょうと、はい、いうことですね。ということをこういつも考えますね。毎年思いますね。こう何たってこうお盆になった途端にフルーツバクバク食う人が一定数いる。でも何度も言いますけど、その偏った食事がいけないんであって、本当に前ずっとね、同じように平たく食べ過ぎずね、なんかいいものを食おうとかじゃなくていいんですよね。フルーツもね、フルーツだって食べ過ぎるとね、過糖があるんで、お菓子食ってるのとね、まあその完全な それほどじゃないにせよ、やっぱ過糖もバカにできないんでね、やたらに めちゃくちゃバクバクフルーツ食うと血糖値上がって良くないですからね、よほど毒だと思いますんで、毎日ちょっとずつそのね、フルーツを取る習慣を作っとけばいいんですよ。でそうするとお盆が来てもね、普段から買ってるところの人はちゃんときっと、それは普段から買ってるんですからね、売ってくれると思いますね。慌ててお盆になった途端にね、フルーツ探し回ってね、なんかないかなんて、それはちょっと違いますからね、と思いますね。まあいろんな状況の方々もいると思うんですけどね。あとお盆はとにかくご先祖様を思う時ですからね。はい。ね、だから旅行に行くもんじゃないですからね。はい。その上でね、まあ別にその、里帰りとかね、旅行じゃねえよっていう人もいるでしょうけど、なんかそのやっぱ時期本当ね、町そうやっても本当観光客もすごい数来ますからね、なんて言うんですかね、まあご先祖様を普段から思いましょう、はい、ね、自分のルーツをね、ね、考えましょうと、ね、まあ本当ごく一部の人たちに向けてですけどね、うん、だからお盆だじゃなくてね、うん、お盆だなっていうぐらいがいいと思いますね、はい。ちなみに私はお盆8月15日がね、結婚記念日なのでですね、まあふざけてっていうかね、なんなら終戦記念日のつもりで席を入れたんですけれどもね、 あんまお盆っていうふうに思わなかったんですけどね、まあ、なぜならだからね、そんなこと言わなくても普段からご先祖様のことを思ってればいいわけですからね、まあ終戦記念日だなと思って、あの8月15日に、ね、入籍をした結果ね、この地域はとにかくそのお盆の時期なんかこう諏訪湖で花火が上がったりなんかねして、もう道中パン車パンパンになっちゃうんでね、どこも行けないしね、まあ、あの本当にあの最悪な、あんまり好きじゃないですお盆がね僕は、はい、あ、まあ、まあそれは置いといて、みたいなタイミングが来たるね、来たる8月にそう来るわけですよ。それをその時にまあ少しでもまあ、別になんていうのか、そうやってその暇な時期があってもいいんですけど、そうやっていろいろなんかやっぱストレスもあるので、少しでも8月にあの実がたくさんあったら、まあその分忙しく、そして何も考えなくていいですしね、まあその上でなんかあんまりお盆特需に対しての販売には対応しませんけどね、決めてますけどね、あの普段通りの動きができたらなんかいいなって思う目標で、あんまり毎年うまくいかないんでそこがね、やっぱりね。で特に今年は去年なんか空梅雨だった点ではラッキーだったんですよね、まあ、去年は去年でいろいろあったんで全然ちょっとちゃんとできなかったんですけど、今年は今度は久しぶりにしっかりとした梅雨だったんでね、ああしっかりとダメージがいったななんて思っていますね。さね、まあ8月どうなるかなっていうね、腕の見せ所の答え合わせだぜみたいなね、まあ、別に言っとくと別に失敗してもいいしっていうかね、そういうもんというかね、別にやるだけやったしっていう言い訳をしておきますけどね、だから、そんなですよ、そんな眠さです、はい、お時間です。
真夜中の農業電話で、
真夜中の農業電波エンディングでございます。最後までご清聴ありがとうございました、先週話した、私のこのぎっくり股関節のね、話においてそのね、大変なうちの目の前農園の目の前にある名医にまた店に行ってきました、ちゃんと受診しまし、受診、まあ、医者っていうかあの針の先生ですけどね、大変な素晴らしい先生ですけどね、まあ年も近くてね、一緒ぐらいかなもしかしてね。で大変あの実はね、何が素晴らしいってね、あの僕みたいにこうやってこんな感じでね、まあ、似てんのかな、なんか自分その患者のその悪い部分とかこう原因とかそういうのをひたすら喋り続けてくれるんでね、ずっと喋ってくれるんで、それをもう私は黙って聞いてるって感じですね。で自分の体をもう分析し全部隅々まで発表してもらうんで、で原因が分かるからそれが治せるよっていうね、でプラスついでに今の痛みもちょっと一応抑えときましょうかみたいなことをやるような、そういう素晴らしいアプローチですね、うん、まあでその先生に久々にあね見せてね、先生ぎっくり股関節なんてのもあるんですねって言ったら、いやそんなのないですねって言われましたね、うん、いやこれ違ったんですね、うん、ただ僕ちょっと厄介なことにこれなんだかはちょっとまだわからないんですけど、あの一応先生も真剣にこう考えてくれてね、今先生が考えたプロトコルに乗っとって今、治療に専念しておりますというところですね。依然体はボロボロ、頭はネムネム、脳みそはカラッカラ、そんなわけでまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。